主イエスのもとに一人の病人が運ばれてまいりました。チューブという、これはもう日常ではほとんど使われない言葉になっていると思います。おそらく聖書くらいでしかお目にかかることのない言葉ではないかと思います。要するに脳梗塞か何かで体が麻痺して動かなくなってしまったということです。そういう人が自分では歩くことができませんから、家族でしょうか、友人でしょうか、この人を担架のようなものに寝かせたまま主イエスの前に運んでくれた人たちがおりました。そして主イエスはこの中部の人を運んできた人たちを見て、そして運ばれてきた病気の人をじっと見つめて、そしてこう言われたのであります。子よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許される。今日の礼拝に備えながらこの聖書の記事を繰り返し読んでまいりました。皆さんも先ほど聖書朗読をお聞きになって、どういうことをお考えになったでしょうか。どういう言葉が心に留まったでしょうか。私はまず何と言っても心を惹かれたのはこの主イエスの言葉です。子よ、元気を出しなさいっていうんです。素朴すぎる聖書の読み方かもしれませんけれども、主が私どもに語りかけてくださる言葉、福音の言葉というのは要するに元気を出しなさいと、私どもに元気を与えてくれる言葉なのだということに改めて心を開かれるような思いがいたしました。元気を出しなさい、私はあなたに元気を出してほしいんだ、このような聖書の言葉が特に私の心に響いたのは、たまたま私が何かで元気を失っていたからかもしれませんし、あるいは誰か元気を失っている人のことを思い出していたからかもしれません。何かと元気を失うことの多い私どもなのであります。そのような私どもに、こよ、元気を出しなさいと主イエスが声をかけてくださるし、例えば私のようなものがこういう場所に立ってお話をするのも、私はここでいろんな話をしているようですけれども、結局のところは元気を出しなさいという話をしているに違いない、そのために私はここに立たされているに違いないと思いました。逆に言えば、私のようなものがここでどんなに立派そうな話をしたとしても、それで皆さんが元気を出すことができなかったとしたら、一体牧師の説教とは何であろうかと思うのです。しかし問題は牧師が何を語るか、どううまくしゃべったら元気が出るようになるかというようなことではないのであって、何よりもまず主イエスご自身がこのように語りかけてくださる。子よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されるのだと、そう言われるのであります。でこういう言葉を読みますと、むしろちょっと説教を中断して皆さんと一緒に主イエスの前に座り込みたいような思いがいたします。 主イエスのこの短い言葉を一語一語かみしめるように聞き取りたいような思いがいたします。子よ、我が子よ、元気を出しなさい。あなたは元気になれるんだ。なぜかというと、あなたの罪は許されるからだ。ああ、今自分に一番必要な言葉をいただいたという、そういう思いになる方もあるかもしれません。しかしまた、これらの主イエスの3つの言葉のうち、これとこれはピンとくるが、これはピンとこないというような感想だってあり得るかもしれないのです。しかし主イエスの思いからすれば、これがあなたに今一番必要な言葉だと信じて、そうお語りになったに違いない。来よ、元気を出しなさい。あなたの罪は許されるんだ。しかし一体どういうことなのでしょうか。なぜ主イエスはこの中部の人にそのように語りかけなければならなかったのでしょうか。なぜ今我々はこのような言葉を聞かされるのでしょうか。今日この聖書の記事をお読みになって、ああこの話なら知っている、何度も読んだことがあるという、そういう方は決して少数ではないと思います。私もそうです。それこそ子供の頃から何度もこの話を聞かされたようなところがあります。大変有名な物語です。ただしそのように読むと、おやちょっと変だぞというようなところがあるかもしれません。おそらく皆さんの多くはマタイによる福音書第9章ではなくて、マルコによる福音書第2章1節以下に従ってこの物語を記憶しておられる、そういう方が多いと思います。でそのところを読むと、この中部の人を運んできたのは4人の人であったと記されています。そしてなぜ4人という数字であったかということも割と理由がはっきりしています。中部の人を主イエスのところに連れて行きたいのに、もう家の中は人でいっぱいで、玄関から人がはみ出そうであった。それでこの4人は一計を案じまして、屋根の上に登って、その屋根に大きな穴を開けて、その人をベッドごと吊り下ろしたというのです。そのベッドの四隅にロープのようなものをしっかりと結わえつけて、4人でそれを一本ずつしっかり持って、人様の家の屋根に穴を開けるってどういうことかと思いますが、その大きな屋根の穴からこの病人を吊り下ろしたというのです。で最近何度も説教の中でお話ししていることですが、このマタイによる福音書はマルコによる福音書を下敷きにして書かれました。でそうするとマタイはこのような大変劇的な描写を全部省略してしまったということになるわけで、なんだかつまらんなと、マタイというやつは話の面白さがわからないやつだなという感想になってなるかもしれません。しかしそれだけにマタイが集中的に伝えたかったことがより鮮明になったとも言えるかもしれません。4人が屋根を破ってこの人を運び込んだとか、そういうことよりも何よりも集中して聞き取らなければならないことは、子よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されるんだ。そしてそれをまた6節では、 人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようというのです。地上で罪を許す権威を持っておられる方、イエス・キリスト。この方を紹介したい。そこにマタイの思いは集中してまいります。けれども、マタイが語ろうとしていることは、実はそこにとどまりません。それこそこのマタイが特に心を込めて伝えている言葉があります。そしてそれはもしかしたらあまり皆さんの心には止まらなかったかもしれません。それは8節であります。この段落の最後にこういう言葉があります。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。この言葉はマルコによる福音書、またルカによる福音書にも見られないものです。そして私は今日読みましたマタイによる福音書第9章の1節から8節。この中に一つアンダーラインを引くとするならば、まずそれは2節の後半の主イエスの言葉。そしてもう一つアンダーラインを引くならば、この8節だと思います。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。そこで改めて問います。このこれほどの権威を委ねられた人間って一体誰のことでしょうか。で、おそらく多くの方は何の疑問を抱くこともなく、ああこれはイエス・キリストのことだと、イエス・キリストというお方が人間になってくださって、その人間であるイエス様が罪を許す権威を神から委ねられておられるんだと、そう読むかもしれません。しかしこれは新教同訳の訳し方にも責任があるかもしれませんけれども、ここはそうは読めないのです。なぜかというと、ここで人間と訳されている言葉は原文では単数形ではなくて複数形で記されているからです。これほどの権威を神は一人の人イエス・キリストというお方にお委ねになっただけじゃなくて、そうではなくてこれほどの権威を神は人間たちにお委ねになったと、そういうのです。そしてそこに恐れが生まれ、神への賛美が生まれたとマタイは書くのです。で、マタイによる福音書がここで考えている人間たちというのは、はっきり言えばキリストの教会のことです。神は私ども教会に地上で罪を許す権威をお委ねになりました。マタイによる福音書はそのようにして非常にさりげなくここに教会の姿を描き出しております。ここで合わせていくつもの聖書の言葉を引用することができると思いますが、最もはっきりしているのはヨハネによる福音書第20章の21節以下であります。新約聖書の210ページお開きになってくださっても良いと思います。新約聖書の210ページ、ヨハネによる福音書第20章21節以下に、このヨハネによる福音書第20章というのはお蘇りの主イエスのことを伝える章であります。で、そのお蘇りになった主が弟子たちの前に姿を現してくださっている。で、そこで主は弟子たちに一つの使命をお与えになりました。こう言われるのです。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。 誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。あなた方がこのことをするんだ。地上で罪を許す権威を今私はあなた方に委ねる。それを本当はわざわざヨハネによる福音書まで開かなくてもよかったかもしれません。例えばマタイによる福音書の中でも第16章で主イエスは私はここに私の教会を建てると教会の建設の宣言をなさったところで弟子のペトロに私はあなたに天の国の鍵を授ける。その天の国というのも天の国の鍵というのがやはり罪を許す権威ということの関わりで語られております。私どもの教会は10月31日に伝道開始100年という記念の時を迎えます。そのような時に100年前に何が起こったかというようなことを超えてキリストの教会というのがそもそもどのようなところからその歴史を始めたか、そのことに思いを集めたいと思うのです。主イエスが復活の主イエスが弟子たちに息をふっと吹きかけて、それはお蘇りの主イエスの息ですから命そのものを吹き入れられてということであったに違いない。そして言われたのです。私はあなた方に一つの仕事を任せよう。人の命に関わる仕事だ。地上で罪を許す権威を私はあなた方に委ねる。主イエスがそう言われたところから教会の歴史は始まったし、私どももちょうど100年間という時間、その教会の歴史の一端を担わせていただいたのです。我が子よ、元気を出しなさい。あなたは元気を出すことができるんだ。それはなぜかといえば、あなたの罪が許されるからだ。マタイによる福音書は、ここに全人類が聞くべき言葉、すべての人を元気にする言葉を心を込めて伝えてくれていると思います。そしてこのような言葉を委ねられた教会の存在がどんなに深い主イエスのご意志に基づくものであるか、そのことについても確信があったと思います。そしてこのことは私どもにさまざまなことを考えさせると思います。例えば今日特にこういうことを考えていただきたいと思います。今日皆さんに10月下旬に行われる全体集会の案内を配布いたしました。おそらく多くの方はまだこの全体集会の案内を丁寧に読む時間はなかったと思います。けれどもそれでも少し目を通された方があったかもしれません。お読みになると結局今回の全体集会のテーマは何なんだと、そのことがちょっと分かりにくいという印象を受けられたかもしれません。でこの案内を作ったのは私なのですが、ちょっとそのことでは苦労しました。なかなか短い文章では伝えきれないものがあります。それでも一つだけここで補足したいことは、ここ何年か全体集会でずっと一人一人が伝道者という言葉を思い起こしてまいりました。その言葉を中心的なテーマから外した年もありましたが、しかしいつも私どもが思い起こしていたのは一人一人が伝道者、 その主題を今年も忘れてはおりません。主イエスが命の息を吹きかけて弟子たちをお使わしになったとき、しかしそこで使わされたのは私ども一人一人のことでもあったのです。それは私どもは何年もかけて一人一人が伝道者という合言葉のもと学んできたのです。それを今年の全体集会でも継続します。そこでもう一つ私の念頭にあることは、今年が2017年という年であるということです。2017年から遡ってちょうど500年前1517年のやはり10月31日という日付に、マルティン・ルターという人が大変大きな教会の改革を始めました。私どもの教会の伝道開始100年の記念の日というのは、ルターの改革500年の記念の日でもあるのです。でそのルターがその改革の中で大変大切にしたことの一つが、いわゆる万人祭司ということです。洗礼を受けたキリスト者一人一人が福音の担い手として生かされているのだということについて、ルターという人は確信がありました。そのことをこの年に改めて学び直そうというのです。でそれで実際にどういうことを学ぶかということについては、皆様のお手元の案内にお二人の講師の先生からいただいた講演題、あるいは講師からの一言というような言葉から読み取ることができると思いますが、今ここでそこまで踏み込むことはしません。いずれにしてもこの背後にあるのは、やっぱり今年も一人一人が伝道者ということです。で正直に申しまして、この一人一人が伝道者という言葉はあまり評判が良くないところもあったと思います。特に何年か前に一人一人が伝道者、説教者という言葉を加えたときに非常に激しい反発を受けまして、私もくじけそうになりましたが、しかしそれだけに多くの方が集中してこの主題に向かい合ってくださったことを今では私も感謝しております。しかしそういう反応が起こった原因にはきちんと気づいていないといけないと思います。我々一人一人が伝道者である、福音の担い手であるというときに、少々しつこいなと思われる方もいらっしゃると思いますが、ご容赦ください。やっぱり説教者という言葉を外すわけにはいきにくいところがあると私は思っております。で説教者という言葉がきつすぎたのであるならば、それを少し言い換えるならば、私ども一人一人にはやはりはっきりとした言葉が委ねられているということなのです。我々一人一人に言葉が委ねられている、語るべき言葉が与えられている、その言葉を語るようにと私どもは神に召されているのです。ただ私どもの多くが体験的に知っていることは、言葉を用いなくても私ども一人一人が福音の担い手として生かされることはいくらでもあるということです。そのことを否定する必要はありません。そんなことはいくらでもあるのです。キリスト者の存在そのものが神の恵みを映し出す。これは例えば昨年の小泉健先生の講演から私どもが多く教えられたことだと思います。しかしそこで私どもが映し出す神の恵み、キリストの恵みというのは一体何でしょうか。私どももひとたび洗礼を受けた人間であるならば、ひとたび神の恵みの素晴らしさを知った人間であるならば、どこかで伝道したいと思っていると思います。それは難しいなと思いながらも、できることなら伝道したいと思っていると思います。自分が受けたこの素晴らしい恵みをあの人にもこの人にも渡してあげたい。 そういう私どもの思いをもう少し素朴な表現で言い表すならば、例えば自分のそばに元気を失っている人がいる。何とかしてこの人を元気にしてあげたい。そこでキリスト者である私どもにできることがあるとするならば、それは一体何でしょうか。言葉を使わなくても伝わることだってあるかもしれません。けれどもその伝わるべき内容を言葉にしたらどういうことになるでしょうか。元気出そうよ。あなたの罪は許されるんだと、そう言えるでしょうか。いや、ちょっとそんな説教臭いことは言いにくいなと、そういう思いがつきまとうかもしれません。元気出そうよ。そこまでは言える。それは言ってあげたい。元気を失っているあの人のために。でもその後が問題だ。あなたの罪は許される。いや、それはちょっと言いにくい。だってそんなこと言ったら説教になっちゃう。そういう思いはいつも私どもにつきまとうものだと思います。私どもはいろんな意味で弱い人間です。いろんなことですぐに元気を失います。私だってそうです。そしてその時にいろんな方法で元気を取り戻すことができるでしょうけれども、この聖書の記事から単純に読み取れることは、何よりも神ご自身が私どもに元気になってほしいと願っていてくださるということです。私どもの思いではありません。神の願いであります。その神の思いを大事にしたいと思うのです。病気になったら神よ病気を治してくださいと祈るべきでしょう。神はそういう祈りを待っておられると思います。経済的にピンチだということになったら、神様助けてください、私たちの家族を、そういう祈りが生まれるでしょう。人間関係で悩むときに、神様何とかしてください、神様あの人を何とかしてくださいという祈りさえ生まれるかもしれません。何でも祈っていいんです。それは確かです。こういう祈りはいい、こういう祈りはダメ、そんな決まりはありません。神は私どもの正直な祈りを待っておられます。けれどもその時に、神よどうか我らの罪を許したまえという、主が教えてくださった祈りがどれほど切実なものになるだろうか。あるいは元気を失っているあの人のために祈る時に、神よどうかあの人の罪を許してくださいということをどれだけ真剣に祈るだろうか。しかし私どもの祈りがどれだけ真剣かということは二の次かもしれません。私の子よ元気を出しなさい、あなたの罪は許されるんだという主イエスの呼びかけがどんなに真剣なものであったか、それを私どもがどう受け止めているかということなのです。主イエスは言われました。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。どちらが優しいのでしょうか。 どちらが難しいのでしょうか。この主イエスの問いは大変思いがけないものであったと思います。この中部の人にとっても、この中部の人を運んできた仲間たちにとっても予想しない言葉であったと思います。なぜそんなことを突然言われるのか。それこそここでもうちょっと説教を中断してマイクを持って回って、どちらが難しいと思いますか、どちらが優しいと思いますかと聞いて回ってもいいかもしれません。しかしどっちが難しいか、どっちが優しいかという次元だけでそのことを議論してもあまり良い実りはないかもしれません。そもそもなぜここで主イエスは突然あなたの罪は許されるのだということを唐突におっしゃったのか、そこにどんなに深い主の思いが込められていたか、そのことを思うべきなのであります。私が神学校を卒業しましてすぐに赴任した教会に、それこそ中部と言うべき教会員の方がおられました。私が赴任する少し前に脳梗塞になり、体が不自由になりました。最初に会った頃は私のようなものが尋ねると力を振り絞って起き出して正座をして私の語る言葉に耳を傾けてくださいました。けれども次第にそういうこともできなくなり、最後は5年間寝たきりになりました。独身の息子さんと2人暮らしで、その息子さんというのは会社の役員のようなことをなさっていましたから、ほとんど一日中1人で寝ておられました。尋ねるたびに死にたいと言われました。先生、早く殺してくださいと泣きそうな顔で言われたときに、返す言葉がなくて黙り込んでしまった当時27歳の私は、傍から見ても大変頼りない伝道者であったと思います。いや、お前なんか言えよと15年前の自分に言ってやりたい思いがいたします。けれどもこの人と同じ病気の人が聖書の中に出てくることに気づきました。子供の頃から覚えてしまった中部という病気がこういうことなのかということを改めて知りました。こよ、元気を出しなさいと主イエスが言われたのはこの人のためでもあったのだと思いました。それで私はもう一度本気になってこの人に語るべき言葉を語ろうと決めました。教会の仲間と一緒にこの人を訪ねてこの聖書の記事を説教しました。こよ、元気を出しなさい。そんなこと言ってあげたくてもとても言えないような言葉をようやく口にすることができました。こよ、その一言を読んだときに、この我が子よという主イエスの言葉はそれ自体ですでに罪の許しの福音そのものであるということに気づきました。あなたは私の子だ。聖書の語る罪とはあれやこれやの悪いことをすることではありません。根本的に神から断ち切られているということです。そのことに私どもはなかなか気づきません。病気になったら 神よ、この病気を治してくださいと必死に祈るでしょう。その病気が治らなければ死にたい死にたいということもあるでしょう。けれどもそのような病気がもしも奇跡的に治ったような時に、まあ今のところは何の悩みもないし、信仰とか教会とか自分には今のところ用はないからなどと嘘吹くこともあるのです。それは誤解を恐れず申しますが、私どもが根本的に神から断ち切られた罪人である一つの印なのだと思います。けれども大事なことは、そのような私どもに神の方から手を差し伸べてくださる、言葉をかけてくださるということです。来よ、元気を出しなさい、あなたは私の子だ、私はあなたを離したくないんだ、それがあなたの罪は許されるという主イエスの言葉の意味です。その神の圧倒的な思いがあふれて、主イエスはここで中部の人を癒してくださったし、同じ神の思いがあふれ出て今この教会もこのように存在しているのです。あなたの罪は許される、けれどもその前に条件がある、悔い改めなさい、反省しなさいなどという話でないことは、この聖書の記事を読めば誰だってわかることであります。無条件に許されたのです。なぜかというと、他に何の理由もない、神がこの人をご自分の子となさりたかったからです。その神の願い以外に何の理由もありません。ルカによる福音書第15章の伝える放蕩息子の例え話を読んだことがあるならば、その情景を思い起こしてくださってもよいと思います。とぼとぼと家に帰っていた弟息子を父親は無条件で許し、その息子を抱き寄せご自分の子と呼んでくださいました。子よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許される。そのような神の思いをもう一度申します。神は私ども教会にも委ねてくださったのです。マタイによる福音書は、最初に申しましたようにマルコによる福音書に比べれば随分とつつましく、この中部の人を運んできた仲間たちの姿を伝えています。それでもマタイは大事なことはきちんと伝えてくれています。人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきたんです。そしてイエスはその人たちの信仰をご覧になったというのです。この一人の人に罪の許しを送るために、身動きできなかったこの人に神とのつながりを送るために、そのためにこの人々が用いられました。この中部の人を運んだ人々の姿の中に、私どもの教会の姿を読み取ることも許されると思います。一人の人を何としてでも神のもとに運びたいんです。子よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると、その主イエスの言葉を何としてでも聞き取っていただきたいのです。主イエスご自身がその人を、その一言をこの人にもこの人にも語りたいと願っておられると信じるからです。私ども鎌倉雪の下教会の100年の歴史は、まさにこのような主イエスの願い、 神の願いによって支えられ導かれてまいりました。今ここに私どもが集められているこの事実の中にも、どんなに確かな主イエスのご意志が込められていることか、そのことに静かに思いを寄せつつ、私どもも語るべき言葉を語るべき人に語り続けたいと思うのです。お祈りをいたします。すでに私どもの罪を許してくださり、私どもを立ち上がらせてくださいます主イエスキリストの父なるお神、あなたの呼びかけをもう一度新しい思いで受け止めさせてください。罪許されて、あなたに抱きしめられるようにして、私どもは今ここに立ちます。ここから使わされて出ていきます。そのような私どもであることに望みを持つことができますように。私どもの生きる世界はまだあなたの許しを十分に知ることができておりません。私どもがあなたから委ねられた地上で罪を許す権威を軽んじているからでしょうか。もしもそうだとしたら、本当に申し訳ないことです。どうか私どもにも勇気を与えてください。元気を失っている私どもの隣人に元気を出しなさいと、あなたも許されて神の子として生きることができるのだと語り続けることができますように。そのために今新しく御言葉を心に刻ませてください。聖霊を注いでください。主の御名によって祈ります。アーメン。